がこの部屋に住んでくれるなんて嬉しいな。私ったらもう退屈で退屈でさ、そろそろ死んじゃおうかと思っていたところだったんだよ。死んでるのにね。まったく君も人が悪い。せっかくこの部屋に住むことを決めてくれたんだしさ、私の話を聞くのがもっともっと早くたっていいじゃないか。カホーは寝て待てとはいえ、寝てたらカホーは聞こえない。カホーを待つなら全裸待機ってのがこの国の文化じゃなかったっけ。私とこうしておしゃべりできるなんて、カホーものが私をほっぽっておくなんて、それこそ死んでるようなもんじゃないか。死んでるようなもんだよ。届くかもしれない家宝を永遠に寝て待っているようなもんさ。まったく、私は退屈で退屈で仕方がなかったんだ。私のところに、つまりここに、ここにたどり着ける人間がまーず少ないってのにさ。なのに君と来たら、わざわざ私のところに住まおうなんて考える神経を持った上で、まともで、かつお金もないなんていう恵まれた存在。いや、まあこれは私にとってという意味だけれど、そんな存在がようやくまた現れてくれたってのに、落胆しかけちゃったじゃないか。落ち込むところだったじゃないか。失意のどん底突き破って、地表も地殻もくぐり抜け、マグマに抱かれて消えるところだったじゃないか。
まあそんなこと、自爆霊であるこの私には土台無理な話だけれど、って土台も透かすのが私なんだった。
なぜ君がわざわざ私に添い寝をして話を聞かなければならないのか。さまさまにおいて説明が不足しているみたいだね。うんうん、私が何を言ってるのかわかんないとは思うけれど、
申し訳ない。私はどうにも人の理解度に合わせるというのが苦手でね。
まあつまり解説をしてあげよう。
ちょっと高圧的かな。
解説しよう。
解説して差し上げよう。
解説させていただきます。
まあ解説するね。
まず自己紹介。私はひなげくるみ。ひな鳥のひなに菊の花、ひなげくまでが名字で、名前がルミだよ。ひなぎくるみじゃないから、そこらへん注意。見ての通り。
いや、果たして君に見えているのかどうかは定かではないけれど、
もしも見えているのなら、見た目通りの裏若き女子高生さ。古き良きセーラースタイルの女子高生幽霊ちゃんさ。
君が信じるかどうかなんて、私としては知ったこっちゃよ。ともかく、
ともかく私は幽霊だ。
この世に恨めしきありと成仏を是とせず、現世にしがみついたままの幽霊だよ。
何、悪霊の類じゃないさ。私は幽霊であり、そりゃ世間一般オカルトとしてくくってしまえば、まじない、呪いに類いする存在とはいえ、君に手を出す気はない。
私だって元は人間だよ。悪いことはできない、したくない。
だから君を襲いはしない。少し説得力に欠けた安全保障だったかな。そう不安がらないでほしい。
実際問題、私がもしも悪霊だったとするよ。君に悪事を働こうなんて考えている悪霊なら、
君はここまで意識を交わした時点で、
小なり不安でもおとなしくお姉さんの話を聞くことにしてほしいな。別になんにも誇りやしないからさ。
君の日常に少しのノイズが走るだけ、それだけさ。ゆっくり帰るような非日常は訪れないし、ノイズの走った異常でさえ
世にとどまってはいるんだけれどね、幾分感覚として体感時間としてよりもっと長くここにいた気がする。もしかして精神だけでも老けるとかそういうことなのかなと私は思っている。そしたら私は一人称お姉さんからおばあちゃんに変えなきゃいけないのかな。そんなの死んでもごめんだけれどね。細かくは覚えてないんだよね。何をって？記憶だよ、記憶。実は生前どころか幽霊になってからのことだってそう多くは覚えてない。意外かい？そうでもないだろう。生前のことを忘れてしまった幽霊が写し屋で自分を探すなんて、実に幽霊もののお約束じゃない。けれどなんともすっかり忘れたわけでもないし、どころか幽霊になってからのことまでだいぶ忘れちゃってるわけ。幽霊の頭の構造、そんなもんがどうなってるのかなんて細かいこと当然私は知ったこっちゃないんだけれど、言うなれば生きていた頃みたいに出来事が古ければ古いほど思い出しづらい。うん、100年前の出来事なんてもうボロボロさ。そもそも忘れられないほどの出来事がなかったのかもしれないし、忘れたいような出来事しかなかったのかもしれない。私が何を体感していたかなんて、何を忘れているのかなんて、それこそ思い出せっこない。けれどね、人間生きていれば忘れたいことにだって出会うし、覚えてられないことだってある。私は死んでいるけれど、その辺は生きている君たちとそう変わらないと言っても過言じゃないはずだ。君にだってあるだろう、忘れたい過去だとか思い出せない思い出だとか。ないならきっと忘れているんだ。忘れちゃったことさえも。 なんて信じみたことを言ってはみたものの、私がボケ始めた老人のごとく過去の記憶を失っているのはしょうもないことに事実で現実だ。非現実じみた存在であるところの私が現実的な問題に脅かされるなんて皮肉なもんだね。これから先もこうして何かを忘れたことさえ忘れていくなら、私はいっそ今を楽しむんだって決めたんだ。それがいつだったかなんて それこそもう忘れてしまったけれど、実はこうした添い寝だってその一環でもあるんだ。意外かい？別に添い寝大好き添い寝魔さんってわけじゃないよ。地縛霊の私が縛られたこの地でいかに今を楽しむのか、そんなの私がここに縛られた時点で決まっているさ。これがでっかい洋館やら広い旅館なら話も違ったんだろうけれど、よりにもよってアパートはしかも一室ときたもんだ。一歩間違えば事故だよ。事故、いや事故物件ということではなくてね、アパートの一室に現れた幽霊。玄関を開けるとそこから見えるリビングには謎の女が、なんてシチュエーションは古今東西語り継がれてきたテンプレートでステレオタイプな案件だけれど、加えて言うならそんなのは大外れの案件さ。アパートの一室に捕獲され、外にも出られず自分の目的も果たせないったら、そりゃ悪霊にでも落ちちゃうよ。こんなの目的もなく存在してる、例えば私みたいな崇教者にしか無理って自分で言うのもなんだけどね。そんでもって君たち住人にだって生活はある。予定があって個人があって人生がある。その大部分をこの部屋に、私が楽しむために縛りつけようものなら、それこそ私はただの悪霊だ。だから
そういね、君が睡眠の用意を整え、睡眠に至るまでの時間、マドルムでもなく覚醒もしていないリラックスタイムの君の時間を少しだけいただく。住人とのコミュニケーションくらいしか楽しみが残っていないからには、あくまでも君の邪魔をしない範囲で、しかし君との時間を作りたいんだ。こう言うとまるで没交渉な恋人や伴侶に無理やり時間を求めているような、そんな趣はあるけれど、もちろんそんなつもりはない。言ったよね、あくまで私は君を楽しみたいんだ。楽しみが君なんだ。どうか私を楽しませてほしい。いや、どうか私におとなしく楽しまれてほしいかな。
君は幽霊ってやつを何だと思う？いや、何？難しくは考えなくていいさ。考えのあるセリフを求めてるわけじゃない、ただの話の導入さ。今を生き私と会話をする君は、大して今を死にこの世にしがみつく私たちが一体何なのかを果たして考察、いやもっと簡単に考えて、なんなら妄想でもしてみたことはあるかい？一度死に恨め意識は移しようにあり、とあろうことか幽霊になってまでこの世にしがみつく私たちは、
しかし私のように何が恨めしかったのかも忘れて、人間と戯れたりなんかしちゃってるやつまでいる。
私のようにね。かすかな魂と書いて幽霊。
幽霊の幽が人には見えないものを指し、霊が人の体にあり、その肉体を動かす意志を指す。つまり人には見えない何かと、それでできた体を動かす存在が幽霊といったところかな。私の思う幽霊ってのはそういう感じのものなんだけど、じゃあ私は一体何でできて何を動かしているんだとの疑問も出る。それとも動かすものもない意志だけでできた存在が私たちなのかとも。残念なのはおかげで君にも触れられないことさ。ただ幽霊が物に触れるかどうかという観点でならば、ポルターガイスト現象という言葉がある。誰も触れていない空間で物が動いたり、火がついたり、奇妙な音が鳴ったり、そしてそれを幽霊の仕業による怪奇現象と定義した現象だ。君も聞き覚えくらいはあるんじゃないかな。私たち幽霊は特定何かしらのものになら、ある程度までは干渉できる。人、否、霊によってはできなかったりするけど、しかし人には霊によって触れられない。人の体を失った私たちはそれでもと、この世に存在することぐらいは許されていても、しかしやはり人には干渉できない。そこにある何かとしてのみ残されるんだ。
竜神に見えてとてもシステマチックだとは思わないかい？あるいはロマンチックともね。どうせ恨みや未練があって現世にしがみつくようなやつにろくな人間はいない。ろくな人間性はない。人なんかに触れようものなら何をしでかすか分かったもんじゃない。
だから思い入れのある場所やものに縛られたり、それを操れたりすることがあって、きっと人に取り付く幽霊なんかもそういう原理なんじゃないかな。
だからといって私の現状に説明はつかないけれどね。私にこの場所への愛着や執着があったのか、それともこの部屋の方に理由があるのか。こりゃ理不尽な話ではあるけれど、往々にしてこういうものなのかもしれないね。いや、運命論みたいなものだよ。思い通りにいかないとか、気がついたら理不尽の最中とか、とそういう風にしていろんなことが決まってて、それを認識できない私からすれば唐突な理不尽でも、状況証拠を遥かな視点から見てみれば結局は何のことはない日常だとかね。そんな風に考えたら幽霊なんて大した存在じゃないのかな。いや、きっと実際そうなんだろうって思うよ。呪い、たたり、罰当たりだのと御託をひねって怯え遠ざけられてきた私たちで、残念ながらそういうことをできてしまったやつも当然いるけれど、相対してみればこんなもの、いやいや、正体見たり枯れ尾花なんてよく言ったもんだよ。幽霊かと思ったらススキの穂だった。ビビってたけど普通のものだった。そういうことわざさ。私バージョンなら、
そう、幽霊の正体見たり枯れ女なんてね。
は死にたいと思ったことはあるかな。きっと多くの人が死にたくなったことがあるんじゃないかなと私は思ってる。何も本気の自殺願望に限ったことじゃないさ。恥ずかしくて死にたいみたいなとこから。お父さんお母さんありがとうございました、さようならごめんなさいみたいなところまで全部ひっくるめての死にたいだよ。ラブレターに誤字があった。クラスでいじめられた。バイト先でお盆をひっくり返した。会社の大金を落とした。パチンコで負けた。最愛の人が死んだ。
人が失敗や悲劇に直面した際、
後悔や逃避の目的地を死にする人はきっと少なくない。
私はそんな風に考えているのだけれど、死にたくなるほどの感情を得てしまったら、その時私は死の具体性をその後に及んでさえ何もイメージできないと思う。
忘れてね、ほんのたわごとだから。